皆様、おはようございます、司会者の姉妹が厳しいなぁとありまして、どう厳しいと読んでいらっしゃって、感じられたのか後で伺いたいなと思うんですけども、厳しいなっていうのは私が言いたいことで、この、アビガエルの、夫ナバル、聖書によれば愚か者、そして、邪悪、まあ、そう表現されていまして、確かにそういうご主人と結婚したら厳しいなっていうのは痛感されるかと思います。そしてそのご主人が主に打たれる、そして彼女はダビデに壊れて妻とされます。ナバルとアビガエルの年齢がわからないので勝手にイメージするんですが、おそらくナバルの方が年上だったでしょう。大変な財産と、また富を持っていましたから、イメージ的にはイエス様の例え話に出てくる愚かな金持ち、今夜お前の命は取られると言われた、イメージなんですけども、おそらく年上だったかなと。でナビデは、まだ30代、まあ、30歳で王様になりますから、これから、まあ、そうですね、20代終わりですね、まあ、そんな、ダビデが妻としようとするわけですから、まあ、年上かもしれませんけど年寄りではなかったと思われます。おそらく、20代前半ぐらいだったかなというふうに、これ勝手にイメージしてるんですけども、そんな、中でなんかドラマに出てきそうな、完全自悪といいますか、どうしようもないご主人と、その中で、耐える賢い妻、しかし、危機が起こって、夫は全然頼りにならないけども妻が、必死で、家庭を守る、ショックのあまり夫は、そうですね、もう気を失って、10日後に亡くなったというのは脳血管障害の発作が起こったような状況です。そして、見初められて、王妃の一人にされるというのが、大まかなストーリーです。今日、まあ、中心に置きたいのは、賢い女性の在り方です。全部読むと比較的わかりやすいストーリーですので、後で読んでいただければと思います。そして、聖書はこう言ってないよということがあったら後で指摘してください。1節から19節、ちょっと長いんですけども、読ませていただきます。来月は購読してもいいですか？今日は読ませてください。サムエル記第1、25章1節から19節。サムエルは死んだ。全イスラエルは集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の家に葬った。ダビデは立ってパランの荒野に下っていった。マオンに一人の人がいた。カルメルで事業をしていて、非常に裕福で、羊3000匹、ヤギ1000匹を持っていた。 彼はカルメルで羊の毛の刈り取りをしていた。この人の名はナバルと言い、妻の名はアビガエルと言った。この女は賢明で姿が美しかったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデはナバルがその羊の毛を刈っていることを荒野で聞いた。ダビデは10人の若者を使わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行ってナバルのところに着いたら、私の名で彼に安否を尋ね、我が同胞にこう言いなさい。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。またあなたのすべてのものに平安がありますように。今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、彼らに恥をかかせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何かが失われることもありませんでした。あなたの若者たちに尋ねてみてください。彼らはそう報告するでしょう。ですから、私の若者たちに親切にしてやってください。祝いの日に来たのですから。どうかしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは言って言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは何者だ。エッサイのことは何者か。この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。私のパンと水、それに羊の毛を刈り取る者たちのためにほふった肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。ダビデの若者たちは元来た道を引き返し、戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデは部下に、各自自分の剣を帯びようと命じた。それで皆剣を身に帯びた。ダビデも剣を帯びた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところに留まった。ナバルの妻アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデがご主人様に祝福の挨拶をするために荒野から使者たちを使わしたのに、ご主人様は彼らを罵りました。あの人たちは私たちにとても良くしてくれたのです。私たちは恥をかかされたこともなく、ので一緒にいて行動を共にしていた間、何も失いませんでした。一緒に羊を飼っている間は、夜も昼も彼らは私たちのために防壁となってくれました。今、あなたがどうすればよいかよく考えてください。災いがご主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島な方ですから、誰も話しかけることができません。アビガエルは急いでパン200個、ブドウ酒の皮袋2つ、料理した羊5匹、入り麦5セア、干しブドウ100房、干しイチジク200個を取ってこれをロバに乗せ、自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。あなた方についていくから。ただ、彼女は夫ナバルには何も告げなかった。天の父様、あなたの皆をあがめます。神様が この危機の状況、決定的な対立の状況の中で一人の女性を用いて、皆が平安に暮らせるように解決してくださり、また正しい裁きをされます。どうか私たちも様々な困難がある状況に置かれていますが、どうかあなたの知恵によって賢い判断と行動ができますように助けてください。教会も、またこの地域も、そして近くはありませんが、北の方でも多くの困難にある方々のことを覚えます。あなたの恵みと憐れみがお一人お一人に広がっていきますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、アビガエルは、賢い婦人として、有名です。また、今読みましたように、3節に姿が美しかったがとあり、そして夫は顔面で行状が悪かったと書かれています。どうしてこのような釣り合わない結婚に導かれたことかと思うんですけど、聖書は何も告げていません。でもそういうことが起こりうるということは、当時誰と結婚するかということは、両性男女の合意に基づかないことが多く、大体親が決めてしまうという時代でした。もう少年としてはですね、ナバルのことを思わずを、いなくって、これ少年会で話すときどうしようかなと、これ選んだらなんかこう敵を作りそうで怖いんですけど、真摯に見ていきたいと思います。ご神方に今日の話どのように話すか、慎重にお願いいたしますね。ともかく第一に取り上げたいことはこの1節から13節で、顔面な、横島な、また、行状が悪い、そして愚かな夫と、結婚したアビガエルの、状況を、見ていきたいと思います。当時の状況は、ダビデはサウル王のもとから、彼を撃つわけにいきませんでしたので逃亡し、そして死の裁きを待っていた状況です。彼のもとに多くの部下が自ら志願して行動を共にして、この書では400人とありました。この教会のメンバーの4倍ぐらいですよね、兵士たちが集まっていた状況です。そしてダビデは油注がれた方に手を下してはいけないと自らを戒めて、できるだけ平和に物事が解決するようにしていましたけども、サウル王は王の権威を用いて住民たちを、もしダビデが見つかったら知らせるようにと、もし知らせなかったら命が危ないぐらいの勢いで命じ、そしてナビではなかなか安心して過ごすことができない逃亡生活を繰り返していました。そんな中で、隠れながらフラーナや山森の中とかですね、そういうところで、生活しながら、支援者たちもいましたが、不自由な生活をしていたかと思います。この場所、 まあ、当時、後ろ盾というか、心の支えだったサムエルが、召されて、不安の中にありました。まあ、仲介をするような、長老もいなくなってしまったということで、ダビデとサウルの、関係は、改善の、目処が立たない状況でした。場所は、まあ、ユダの産地です。まあ、ヘブロンの近くだと言われています。まあ、ちょうど司会の、西側の方ですの産地の山勝の地方で、牧畜が盛んな場所でした。で、パランのアラノ、またカルメルとありまして、まあ、そこの地方にありますカルメルという町で、エリアが活躍したカルメル山は、もっと北の、半島の山ですので、全く別の場所です。まあ、牧草地山勝野というイメージで、いたらいいかと思います。そして、ナバルは、まあ、親から受け継いだのか自分で、才覚で、地を挙げたのかはわかりません。ただ、非常に裕福で多くの家畜を持っていたと記されています。具体的な数までですね。この土地の有力者でした。しかし、まあ、彼は、富と権力を、まあ、追求するとともに、それに頼っている人物だったということはわかりますし、また、有力者として、まあ、宴会を開いて、楽しんでいた。彼の言動から見るとですね、私のもの、私のものという言葉が繰り返されていてですね、富や地位を誇っていたことがわかります。そんな、ナバルのもとに、寄ってくる女性としたら賢い、賢いというのはですね、財産や富に悟いという意味ではなくて、聖書では一貫して死を恐れる女性という意味での賢さが強調されていますので、この財産を奪ってやろうとか、玉の輿に乗ってという賢さではありません。そういう、こう、似た者同士の夫婦だったらわからないでもないですけど、アビガエルの、言動を見ますと、本当に里い女性で、死を恐れる女性ですから、好んで結婚しようとはまず思わないと思います。ただ、両親が、有力者を、まあ、有力者と親しくなって、自分も、平和で、豊かな生活をしたいと思ったら、美しい女性を、この有力者の妻として親しくなろうと考えて、政略的な結婚をさせるということはありえないことでは、じゃあむしろありえることではかなと思います。そして、アビガエルは、まあ、やむを得ず、かわかりませんけども、それを承諾して妻となった。まあそういう状況が、想像されます。これ聖書に書いてなくて、まあそうだろうかなということですけども。ただそれを許されたということは、神様が、そう、されたということでもあります。また父は、まあ、いろんな、関わりで、 夫婦となります。アビガイルは、いつ死を恐れる賢いものとされたかも分かりません。結婚する中で苦労して死に望みを置くようになったのかもしれませんし、幼い時から何か信仰の導き手があって死を恐れるものとされたのか、試練の中で死を恐れることを学んでいったのか分かりません。容姿においても人間的な能力においても卓越した女性であることは分かるんですけども、その美貌や知恵や力をですね、ナバルのように自分の欲望のために用いるんではなく、主のために、人々のために用いていこうという賢い女性にされたのは、格別な主の恵みがあったのではないかということができます。私たちは自分の願ったこれが幸いの道だという道に導かれないこともまあまああります。しかしその状況を無理をして拒んだり、また諦めてもういい加減な生活に陥るということを彼女は死を恐れるゆえにしませんでした。死を恐れない人と死を恐れる人の関係は深刻です。深いところで一致して結びつくことはできません。それでも主にあって主が導かれた結婚相手と誠実に関わることが主の御心であることは一貫してますね。新約聖書の教えでもその通りです。誠実な主を恐れる清さを持って結婚相手や家族が主のもとに導かれるように最善を尽くしなさいと新約聖書も教えています。ただそうやって、努力する婦人たちに自分が夫を救うんだと考えてはいけない。救うのは神であることを覚えて、自分で背負い込んではいけないとも教えられています。アビガイルは、主を恐れない、夫と、共に歩むことは困難であっても、主を恐れるゆえになお誠実に夫に仕えていた女性でした。そしてそれが彼女の報いとなったんです。地上で報いを得られるかは分かりませんけれども、しかし神様は終わりの時には必ず報いてくださることを覚えましょう。ご主人の救いを祈っておられる姉妹方、それがいつなのか分かりません。ただ主は私たちを見捨てず、すべての人を愛し最善へと導いてくださるということは確かですので、信じて仕えていきましょう。まず主に喜ばれるためです。さて、14節以降は起こった危機の顛末で中心の部分です。35節まで続きます。夫ナバルは逃亡 する中で真実に歩んでいたダビデと部下たちを侮辱し追い返してしまいます。イスラエルでは羊をの毛を刈るのは収穫の時と同じでお祝いをしますし、老した者たちに、主人は報いて、良いごちそうですねと休みの時を与えることになっていました。これほど大きな家畜の群れを持っていたナバルはなおさらそれを期待されています。忠実に働いてくれた羊飼いたち、家の者たち、そして自分たちを助けてくれた、家族や家の者以外の、お世話になった方たちに振る舞ってお祝いするのが当然です。そして、ダビデはこれまで羊飼いたちと接していてですね、羊飼いはこの不穏な時代ですから、羊を盗まれるあるいは脅されて奪われるということは日常茶飯事だった状況の中にあって、ダビデたちは頼まれなくても自分たちが彼らの番をして守り、彼らが安心して羊を飼うことができるようにしました。ダビデたち自身が、特にダビデが良い羊飼いでしたので羊を守ってくれたんです。で、これまでダビデたちは報酬を要求していませんでした。この機会に丁重にこの羊の刈り取り、毛の刈り取りの祝いに私たちの必要を満たしてほしいと謙遜に使いを使わせて丁重に挨拶して共に喜びたいという要請をしたのです。丁寧な挨拶が6節以降記されていますね。主人ナバルに、また家に、そして財産に平安があるように、主の祝福があるようにと祈って、そして自分たちとこの家畜の世話をしていた使用人たちとの関わりと自分たちの方針について改めて伝えます。本来ならばそのようにしてくださったらですね、祭りじゃなくてもですね、こうして羊飼いたちは安心し、羊は安心して増えていくことができるということで、賢い主人でしたらね、もうすでにダビデたちの生活を支援するための心遣いをしたはずなんです。でもナバルは自分のことしか考えていませんでした。そこでことを荒立てないようにダビデは謙遜にお祝いの日に来たのですからと8節の終わりにありますね。どうかしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてくださいと丁重にお願いしたんです。手元に何もなければ仕方ないでしょうけども、もう裕福だったんです。この挨拶に住民、確か、かな、何人かな、10人の若者をですね、使わして、で、答えを待ったら、とんでもない答えが返ってきました。10節、11節に 書いてあるのでもう一度読みましょう。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは何者だ？エッサイのことは何者だ？この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。私のパンと水、それに羊の毛を刈り取る者たちのためにほふった肉を取ってどこから来たのかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか、という挨拶です。ダビデの家、ダビデ自身、ダビデの家さえ侮辱したわけです。ダビデが、イスラエルに勝利をもたらしたこと、大勢の人たちに慕われていたこと、しかし、妬みと誤解を受けて、心ならずも逃亡していることをみんな知っているはずです。しかも遠くの国じゃなくて、ヘブロンの近くって言ったら、もうユダの民の、住んでる場所ですから、ダビデがサウル王の、有力な、家来であり、また、イスラエルに豊かな勝利をもたらした、功労者であるということは知られなかったわけありません。もし本当に知らなかったらですね、もう彼がどれほど、富にしか心をも、置いてなかったかということにもなります。どちらにしろ、丁寧に挨拶されたか相手を罵倒するような、比例をしてはいけなかったはずです。家来たちが、ダビデから受けた恩義をですね、話そうとしても聞かなかったか、聞いたのに無視していたか、だったのです。11節のところには、もう全部自分のものだと。そして、どこから来たのかもわからない者どもにと、どこから来てもわからないって、実際お世話になっているのにそういうことを言って、高飛車に、断ったということは、相手を敵とみなしていることです。仲間とはならないということを、言っていることです。確かに、当時国は、サウル王に従う者とダビデに従う者が分かれていました。そしてサウル王に従う者たちは仲間のふりをして通報するということもあり、あるいは面と向かって非難する者もいました。そして攻撃する者たちもいました。もうそんな中で、このような挨拶をするというのは、敵だと、サウル王側と取られても、そして命を狙う者と取られても、仕方がない発言です。何しろ、自分たちだけでなく、エッサイの家さえもですね、ベツレヘムの民さえも敵としているわけですから、もうこれは許しておけないとダビデは決断します。13節、ダビデは部下に各自自分の剣を帯びよと命じた。それで皆剣を身に帯びた。ダビデも剣を帯びた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のもとにとどまったと。もうこれはもう臨戦態勢ですね。で、ダビデが 自分たちの持ち物を守るために200人、まあ、半分の兵を残し、そして半分の兵で戦いに行ったということは、自分たちが襲われる危険があると判断したということです。この、ナバルの発言は、ナバルの家が自分たちを滅ぼそうとしているとダビデは受け取って、家来たちもそう思って報告したんだと思いますけど、ただ愚かだっただけなんです。でも言ったことはですね、思慮の欠けた愚かな暴言だったんです。でもそれがもとに大変な危機が生じてしまいました。ダビデが本気で攻撃したらもうひとたまりもないことを若者は知っていましたので、この危機にどうしたらいいか、彼は主人ではなく主人の妻であるアビガエルに告げました。そして状況を14節以降報告します。14節から16節もう一度読みいたします。ナバルの妻アビガエルに若者の一人が告げていった。ダビデがご主人様に祝福の挨拶をするためにアラノから使者たちを使わしたのに、ご主人様は彼らを罵りました。あの人たちは私たちにとても良くしてくれたのです。私たちは恥をかかされたこともなく、ので一緒にいて行動を共にしていた間何も失いませんでした。一緒に羊を飼っている間は夜も昼も彼らは私たちのために防壁となってくれました。今あなたがどうすればよいかよく考えてください。災いがご主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島な方ですから誰も話しかけることができません。家の者たちが何を言っても聞かないということを彼は知っていました。アビガエルは急いで準備をして、ダビデの要請に応え、そして非礼を詫びるために向かいます。これら食料を準備するのは普通時間かかることです。でも彼女は躊躇せずに急いで用意し、そしてロバに乗せ、そして若者たちに先導を頼んで向かいます。ここに躊躇はありませんでした。19節、ただし彼女は夫ナバルには何も告げなかったと。その時ナバルは何をしていたかというと、羊の毛を刈り取る祭りでもう祝いの席を持っていたんですね。お酒もだいぶ飲んでいたと思いますけども、こういう宴席にですね、それを中断するようなことを告げた時点で主人がもう怒って罵倒するに違いないということが分かっていたでしょうし、そしたら手遅れになってしまう。そんなことよりも早くダビデたちをなだめて誤解を解かなくてはいけない。 そう彼女は懸命に判断して行動します。確かにダビデは攻撃をしようと進んでいました。20節21節アビガエルがロバに乗って山陰を下っていくと、ちょうどダビデとその部下が彼女の方に下ってくるのに出会った。ダビデはこう言ったばかりであった。あらのであの男のものをすべて守ってやったので、その財産は何一つ失われなかったが、それは全く無駄だった。あの男は善に変えて悪を返した。22節もし私が明日の朝までにあの男に属する者のうち小わっぱ一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるようにと。ダビデを見たアビガエルは急いでロバから降りてひれ伏して、そして弁明します。彼女の弁明を見ましょう。23節鍵括弧の中ですね。ご主人様、あの責めは私にありますと。彼女には責任がなかったんですけども、自分で責任を負いました。そして女性の身ですけども、はっきりと弁明したんです。まあ、そう言われている夫は本当に立場なくて、まあ、少年たち辛いでしょうけどね。25節。ご主人様、どうかあの横島なもの、ナバルのことなど気にかけないでください。あの者は名の通りの男ですから。彼の名はナバルで、その通りの愚か者です。はしための私はご主人様がお使わしになった若者たちに会っておりません。責任は自分にあると言いながらですね、非礼を行った席に自分はいなかったと。そして主に会って正しい判断をするように訴えます。26節、ご主人様、今主は生きておられます。あなたの魂も生きておられます。主はあなたが血を流しに行かれるのを止め、ご自分の手で復讐なさることを止められました。あなたの敵ご主人様に対して、害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように。主が裁かれる。そして主は血を流すことを、同胞の血を流すこと、つまりユダの民ですよね、を手にかけることは将来の禍根となりますので、主は止めようとしてらっしゃる。今の怒り、それよりも、なぜなら主が建てられた王に油注がれた器に手をかけてはならないと同じように、イスラエルの王となる方はイスラエルの民に手をかけるようなことがあってはならない。たとえ愚かなものであっても。まあ、サウルも、愚かですけども、ダビデは忍耐しました。ナバルも同じだと。主に裁きを委ねるように、自分が気づいて、ここで、仲介に入ったのは、主が導かれたからですと、信仰を呼び覚ますように訴えたのでした。そして ダビデたちが願った以上のものを、贈り物としてですね、差し出しました。そして28節に、どうぞはしための背きをお許しください。ここでもアビガイル自身は何もダビデに敵対していないんですけども、家の者として主人が成したことを自分のこととして追っていたのです。そしてこれからの祝福をダビデが王とされ、そして正しい王として主のためにこれから戦おう、イスラエルのために戦おうとしているのですから、ダビデは潔白である、あなたは潔白であるべきですと。主があなたの命を守り、あなたの敵を討ってくださるはずです。先ほど申しましたように、31節、理由もなく血を流したり、ご主人様自身で復讐したりすることがつまじきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を栄えさせてくださったら、このはしためを思い出してください。賢い女性によって戦いに躍起になっていた、無益なといいますか、もう必要以上の命の犠牲をとどめた例は何度か出てきます。アビガイルもそのために自分は今立てられたんだと信じて、本来ならば主人に従うべきですけども、主が与えられました知恵と力を用いたのでした。これは決して主人を損なうこと、侮辱することではなく、主人を愛し守ることです。もし夫婦関係でこれは、この判断は良くない、この計画は良くないと思ったら、祈って黙らないでくださいね。男性も立てられた器、最終責任は負わなきゃいけないんですけども、時に誤った確信を持って進もうとしてしまうかもしれません。その時には介入してください。閣下していることもあること、また悩んでしまっていろんなことができなくなる、弱くされている時もありますね。夫が弱くされた時、問題だらけの時に真実は尽くしてほしいんです。役に立たないから離婚しようって思わないでほしいんです。愛想を尽かさないでください。男性を代表して、夫を代表してお願いいたします。ただ確かにどうしようもない時はあります。聖書が離婚を止めないのは姦淫の時、それと命を脅かされるような虐待の時です。それは離れている必要があります。そして、命を守るために別れるという可能性もないわけじゃありません。別れなさいと聖書は命じていません。しかし、主が結びつけたのですから、誠実を保ってほしいんです。イエス様が私のために命を犠牲にされたように、夫も妻も 伴侶のために自分の相手のために犠牲を払ってほしいんです。第一ペテロの3章1節を読みいたします。第一ペテロ3章1節、同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものと、されるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです、とある通りです。さて、この後ダビデは剣を収め、そして危機が過ぎ去った後、彼女は夫にこれまで起こった危険とその解決を報告します。すると夫はショックから主に打たれて命を失いますね。36節以降です。まだ酔っ払っている間は報告しなかったんですけど、酔いが覚めた時に報告すると、37節、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って死はナバルを撃たれ、彼は死んだとあります。その後、ダビデは、このナバルの死を聞いた後、アビガエルを自分の妻として迎え入れます。そしてアビガエルはダビデのもとに嫁ぎます。このことが記されているのは地上での結婚を終えて、そしてキリストの花嫁とされる聖徒たちを象徴しているということができるでしょう。地上での結婚の結びつきは死が二人を分かつまでです。そして、キリストとの、結婚は罪の支配から神の支配のもとに移されていることを表しています。ローマ人の手紙の7章を開いていただきますか。ここで罪との関わりについて、パウロは、夫が死んだ時の、妻の立場に例えて教えています。ローマ人の手紙7章、307ページです。律法との関係ですけども、7章の1節の終わりから読みます。律法が支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分の夫夫に結びつけていた律法から解かれます。こう言って死によって死別によって結婚関係から解かれるように、罪の支配に生まれた私たちはキリストにあって罪に対して死んだゆえに罪の支配から解放されます。 新しい夫はキリストです。聖書がこのことをあえて告げているのは、私たちのイエス様を信じて新しい立場に入れられ、罪から解放され、新しい生き方をするのだと、その時にもう躊躇せず進みなさいと私たちに語りかけている記録です。まとめましょう。アビガイルがなぜ愚か者と結婚したのかは分かりません。それでも彼女は夫と家族のために知恵を持って家を守りました。地上の家庭にも様々な問題があるかもしれません。しかし、どんな境遇にあっても死を恐れて、主にあって誠実に歩みましょう。主が報いてくださいます。キリストを信じた者は、キリストに迎えられるために地上の結婚を、訓練としていただき、また証しとしてその夫婦の幸いをもたらします。夫婦の幸いを目指しますね。でも最終の幸せと希望は天における婚姻であることを覚えてください。ただし、神様が結び合わされた関係も大切にいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、アビガエルとナバルの結びつき、そのことを通して私たちも困難もあっても誠実に夫婦や家庭を守っていけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。